読んでご一緒に読んでみたいと思います。今日お読みしますのはマタイによる福音書6章の一つの部分であります。このところにイエス・キリストが私たちにどのように祈ったらよいかということを教えてくださっている場面があります。皆様もそれぞれいろんな時にお祈りを捧げたことがあるかと思います。特にキリスト教の神様というふうに思っておられなくても、心の中でどなたかに向かって祈ったご経験はどなたもあるかと思います。この中でイエス・キリストは祈りについて教えています。祈るときには偽善者たちのようにするなと書いてあります。当時の宗教者たちは町の通りの真ん中で大きな声で祈りを捧げていたらしいです。街道や大通りの辻に立って祈ることを好むと書いてあります。その祈りによって多くの人が、ああ、あの人は信仰深い人だとか言って称賛を浴びていたのだと思います。でもイエス様はこのように教えています。あなたは祈るとき自分の部屋に入り戸を閉じて隠れたところにおいでになるあなたの父に祈りなさい。すると隠れたことを見ておられるあなたの父は報いてくださるであろう、このように書かれています。人前で大きな声でそうするのではなく、自分の部屋に入り戸を閉じてと書いてあります。別の聖書にはあなたの戸を閉じてあなたの部屋でと書かれています。祈りはその人に見せるものではなく、あなたの心の一番奥の一番奥の部屋で祈りなさいと言われています。これは物理的に家の一番奥の部屋というのではなく、私たちの心の一番奥のところ、誰にも見せない一番奥の部屋が私たちの心にはあります。外側の部分で私たちは人と会話をしているかもしれません。それは相手を気遣ってのことでもありますし、また全てを語ることが必ずしも良いことでないこともあるわけであります。少し外側のところからその方を傷つけないように、その方の益になるようにということを発しているかと思います。一番奥の部屋はどういう部屋でしょうか。これは誰にも見せない部屋、私の心の一番真ん中の部屋とでも言うのでしょうか。そこで神様に祈りなさいと言われています。あなたの心の中の本当はあまりきれいでない部分も含めて、本当は人に見せられない本心、そこで神様に祈りなさいと言われています。多くの宗教者たちが人々の前で祈ることを好んでいました。後のところで例え話で出てきますけれど、宗教者が天に向いて手を挙げて、おお神様と言って立派な祈りを捧げるところが出てきます。私をこのように信仰心を厚くいさせてくださってありがとうございます。私が罪人のようでないことを感謝します。そう ういう祈りが別の場所で書かれています。イエス・キリストはその祈りを褒めませんでした。もう一人の人、周りの人から罪人だと言われている人が顔を上に上げることもできないで、うつむいたまま胸を叩いて、神様どうか私を許してくださいという悲痛な祈り、その祈りをイエス・キリストは褒めて、その祈りこそ神様に受け入れられる祈りであると語りました。私たちも一番心の奥の深いところに、私たちは自分が完全でないことを知っています。もちろん周りの人と平和に生きていくために私たちは思いやりがありたいと思います。優しくありたいと思います。それでも心の内側でああ嫌だなと思ったりしている時があるのです。完璧に私たちの心は良いことだけを考えておりません。自分のことを真面目に考える方はそういう部分の存在をよく知っています。そこのところで神様に正直に自分の心を見せて祈りなさいと言われているのです。先ほどの例え話に出てくる罪人と言われている税金を集めていた人は顔を上に上げることができませんでした。神様を見上げることなどできないほど自分は汚れていて、自分は弱くて醜いのだ、そのことを気づいている、そういう人を代表するかのようにこの例え話ではこの税金を集める人が出てきています。当時の社会では非常に嫌われていた役割の人でありました。役割が嫌われていただけでなく、その役割ゆえに不正を行う人がとても多かったので、ユダヤ人たちはその人たちを嫌っておりました。自分たちの仲間でありながら自分たちを裏切っている者、また支配者ローマにへつらう者として非常に嫌っていたのでした。その嫌われるような自分をよく分かって、このような私を助けてください、このような私を許してくださいと祈っているその人の言葉が起こっています。イエス・キリストは神にその祈りが受け入れられたのは、あの偉そうな宗教者ではなく、この上を見上げられなかった人の祈りであると語りました。あなたが自分の部屋に入り戸を閉じて、あなたが父に祈りなさい、こう言われているのです。ありたい自分ではなく現実の自分、本当の自分の心で神様に助けてください、許してくださいと言えたら良いのかなと思います。礼拝やそういう時に皆が集まる時に役割として代表で祈る役の人もいます。私もチャプレンであり牧師でありますから、いろんな時に人前で祈ることはあります。これは役割としてそうする必要がある場合であります。その方がその必要がある時があるのです。それでも私は自分の個人的な祈りをそのような時には申し上げません。これはみんなで共通した祈りを祈る時であります。 私の心の内側にあるドロドロとした醜いもの、そういうものを皆と一緒に見ることはありません。私一人の心の中の祈りとして神様にごめんなさいと言いながら、その思いを神様にお伝えします。私がそう祈らなくても、神様はその部分をご存知なんです。でもなぜそれを伝えるかというと、それを伝えることによって私は神様ともっと交わることができるのです。祈りの良い効果というのは、その祈りが聞かれて何かが叶うということではなくて、神様と祈るという行為がその人にとって祝福となる、力となるからです。皆様もお祈りなさったことがあるかと思います。聖書に書かれている神様は全ての人の神である、全ての人の父であるとご自身が宣言なさいます。皆様が名前を知らずに心の中でお祈りを捧げていた方はこの方なのと聖書は語ります。名前を知らなくても、私たちは神様に祈りを捧げるようにできています。これは私たちの内側に与えられた神の息によって、聖書はそのように語ります。この神様に息を吹き込まれて私たちは生きていますから、息を吹き込んだ方をいつも探しています。親に教えられなくても、学校の先生に教えられなくても、牧師に教えられなくても、人は祈ることを知っています。気づくと困った時に助けてと心の中で言っています。そのように私たちはできているのです。そのような時に神様は私たちと味わっていてください。あなたのことを知っているよ、あなたを愛しているよと言い続けていてくださる方であることを覚えたいと思います。それではお祈りいたしましょう。愛する神様、聖書の言葉をありがとうございます。私たちは祈る言葉を失っている時もあります。何と祈ってよいかわからない日もありますが、この心の中をあなたはご存じでいてくださって、私たちがあなたに語りかける時に、あるいは語りかけようとする時に、それを知っていてくださることを教えてくださいます。あなたともっともっと交わりたいと思います。どうかあなたのことを教えてください。今日も目に見えないあなたが、この病院にいらっしゃるお一人お一人の患者様のご事情をご存知で、お近くにいて支えてくださることを教えてください。今日癒される一日でありますように。また働いている医師や看護師や医療者の一人一人をお守りください。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それではどうぞお大事にお過ごしください。